クリスチャンの寄り道、ミカエル横尾香織と申します。今日は困難の中から助けられた話ということでお話しさせていただきたいと思います。私が大学4年生の時です。全国の学生が300人くらい集まるキャンプに参加しました。そのキャンプの中で一人の女の子ととても仲良くなりました。そして彼女からアジアのクリスチャンの人たちが集まるキャンプがシンガポールであるので、そのキャンプに一緒に参加しようというふうに誘われました。そして彼女の勧めで一緒に祈るようになりました。神様、あなたの御心でしたらシンガポールのキャンプに参加できるように導いてください。そういう祈りをずっとしていましたら、だんだんとこれは神様の御心だという強い思いが湧いてきて、シンガポールでのキャンプに参加したいと思うようにもなりました。学生のキャンプが終わって家に帰ってきて、シンガポールでのキャンプのことを思い出したとき、これは絶対に無理だと思いました。なぜならシンガポールでのキャンプは1週間もあり、しかもその日程は私が学校を卒業し、父の会社で働き始めている頃です。就職したばかりのときに、父にそんなことは言えません。それにお金もありませんでした。ああ、無理無理、と思ったのですが、もう一度神様に祈ってみようと思いました。神様、こういう状況です。やっぱりシンガポールはいけないと思います。すると、心の中に、キャンプのセミナーを見なさい、という神様からの語りかけがありました。シンガポールでのキャンプは、学生と社会人、両方が集まるキャンプで、クリスチャンのための様々なセミナーもありました。それで、そのキャンプでのセミナーを見ましたら、中小企業がアジアに進出するために、という課題のセミナーがありました。私は、これだ!と思い、その日は平安のうちに眠りにつきました。そして数日後、会社に行って、父にシンガポールでのキャンプのことを話しました。すると父は激怒しました。なんて常識がないんだ。働き始めたばかりの時にそんなに休む奴がいるか。とんでもない、論外だ。第一、行く費用はどうするんだ。天からお金が降ってくるんか。いい加減にしなさい。などなど言われてしまいました。私は神様が導いているのだから、当然父も賛成してくれると思っていたので、その落胆は大きく、一気に奈落の底に突き落とされたような感じになりました。そして会社の流しのところで一人泣きながら神様に訴えました。どうしてですか?やっぱり神様はいなかったのに私が思い込んだだけですか?神様はいなかったんですね。その言葉が終わるか終わらないかの時に会社にお客さんが来ました。近所の電子機器を取り扱っている会社の社長さんでした。その社長さんはすぐに言いました。横尾さん、これからはアジアの時代だよ。うちはシンガポールに会社を出そうと思って、今いろいろやっているんだよ。もし横尾さんのとこがシンガポールに進出することを考えているなら、うちでその費用は全部出すよ。そしてその社長さんが帰った後、父が言いました。香織、シンガポールに行ってきなさい。お金は全部会社で出すから。私の父の会社は配電盤などを作っている会社ですが、この近所の電子機器を取り扱っている社長さんが私の父の会社に来たのは、これが最初で最後でしたし、その前も後も父は誰からもシンガポールへ会社が進出する話は聞いていないと、後になって知りました。神様は今も生きておられます。このことは、今から15年くらい前のことなんですけれども、実はその時のことは私にとって単なる難しい問題ではありませんでした。というのも、その時私はクリスチャンになったばかりで、神様は本当に私の祈りを聞いてくれているのだろうか、と確信が欲しくて苦しんでいて、私の内側は本当に困難の中にいた時期でもありました。このことは、私にとって神様が今も生きて働かれること、そして私たち一人一人に素晴らしいご計画を持っておられ、神様は 私たちの祈りを聞かれ、どんな困難に見えたとしても、必ず道を開いてくださる。ということを知った一番最初の体験でした。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。という聖書の言葉は真実です。神様はあなたに素晴らしい人生を用意されています。